From the conference center
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はソルトレーク地域インスティテュートによる合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から、私ウークトドルフ兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この会場やテレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継されている世界各地のステークセンターで参加されている方々にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を担当するのはソルトレーク地域インスティテュートによる合同聖歌隊です。指揮はリチャード・ T ・デッカーとスティーブ・ P ・シャンク、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が来たれ栄えある約束の日を歌います。開会の祈りは70人のスペンサー・J ・コンディ長老です。
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and revelators.
預言者、聖剣者、啓示者である私たちが愛し、支持する方々と共にこの場に集う機会がありますことを感謝しています。どうぞ、私たちが耳を傾け、また思いと、またへり下った心を持って、行くことができますように、そしてこの啓示と霊感を受けるときに私たちが清めを受けることができますように、また癒しを受けることができ、そして私たちが人生を新たに奉献することができますように、お父様の御業を捧げつく築くことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Just sang,
聖歌隊が来ませ王の王を歌いました。 モンソン大官庁の依頼によりこれから賛意の表明に伴って教会の中央幹部地域70人並びに中央補助組織会長会の名前を提示します。その後教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントウェル兄弟が教会監査部報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック P. ヘイルス兄弟が2008年度教会統計報告をします。兄弟姉妹、私たちは預言者、聖賢者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウークトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ケ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・M・ネルソン、ダリン・ H・ オークス、M・ラッセル・バラード、ジョセフ・ B・ワースリン、リチャード・ G・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、そしてニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がもしいれば同様にその意を表してください。私たちはニール・エル・アンダーセン長老を70人会長会の会員から解任します。彼に感謝を示してくださる方は手を挙げてください。私たちは2009年5月1日をもって次の方々を地域70人から解任します。グーテンベルク・ジー・アモリム、ウィルフォード・ W ・アンダーセン、青柳・光一、ホセ・イ・ボーサ、ジー・リン・ブレンチリー、ジョン・ジェ・チップマン、チェ・ユン・ファン、クレイトン・ M ・クリステンセン、エルネスト・ A ・ダ・シルバ、ジェームス・ダンロップ、デビッド・ W ・エカ、アイ・リー・エンス、エドガルド・ E ・フェルナンド、ルイス・ C ・フランカ、ジョセフ・ D ・ヒッケン、マイケル・ H ・ホームズ、ピター・ F ・ホポアテ、ホッタ・トール、ウィリアム・ K ・ジャクソン、キクチ・ビン、ミグエル・ A ・リー、リー・ヨン・ホワン、アルフレッド・ヘリトン・デ・レモス、ジェームス・ B ・マルティノ、ラモント・ W ・ムーン、ケント・ H ・マードック、ブレント・ H ・ニールソン、アレクサンダー・ニューヘス、ラッセル・ T ・オズガ・ソープ、アディルソン・デ・ポーラ・パレーラ、ペトロ・ジェ・ペンナ、エロル・フィッペン、ニール・ E ・ピッツ、ゲイリー・エル・ホコック、デール・ G ・レンランド、ロナルド・ A ・ストーン、ジーン・テファン、アレン・ヤング。彼らの素晴らしい働きに感謝をしてくださる方は手を挙げてください。私たちは A ・ロジャー・メリル、ダニエル・ K ・ジャッド、ウィリアム・ D ・オズワルドの各兄弟を中央日曜学校会長会から解任します。また、チャールズ・ W ・ダール・クイスト、ディーン・ R ・バージェス、マイケル・ A ・ナイダーの各兄弟を中央若い男性会長会から解任します。さらに日曜学校と若い男性の中央管理会のすべての解任を解任します。彼らの働きに感謝をしてくださる方は手を挙げてください。私たちはドナルド・ L ・ホールストロム長老を70人会長会の会員として支持するよう定義します。賛成の方は手を表してください。反対の方、また70人第一定員会の新しい会員としてメルビン・ B ・アーノルド、 チェ・ユン・ホン、ブレント・ H ・ニールソン、デール・ G ・レンランド、マイケル・ T ・リングウッド、ジョセフ・ W ・シターティ、また70人第二定員会の会員としてウィルフォード・ W ・アンダーセン、青柳・光一、ブルース・ A ・カールソン、ブラッドリー・ D ・フォスターを、ジェームス・ B ・マルティノ、ケント・ F ・リチャーズ、そしてグレゴリー・ A ・スワイチャーを支持するよう提議します。賛成の方。反対の方がいれば同じ方法でお願いします。次の方々を地域70人として新たに支持するよう提議します。マニュエル・ M ・オーガスティン、ビクトア・ア・アスコ・ナビエタ、フアン・シー・アビラ、ドゥックス・バエ、デニス・シー・ブリモール、トーマス・ M ・シェリントン、サムエル・ W ・クラーク、カール・ B ・クック、ケビン・ R ・ダンカン、ロドルフォ・ C ・フランコ、ガリット・ W ・ゴン、マルロ・ジュノー、ラリー・ S ・ケイチャ、ボン・G ・キーチ、クスメ・カツミ、ジャマン・ラボエル、J ・クリストファー・ランシング、デビッド・ E ・ルシュア、パウロ・ C ・ロレリオ、スティーブン・ J ・ランド、ドミトリ・マルチェンコ、アブラハム・マルティネス、ヒューゴ・E ・マルティネス、フリボリ・ A ・メンサ、クリストファー・ B ・マンデー、中塚・博文、ヘイ・クン・ホー、大石チカオ、アルハンドロ・ S ・パタニア、レナート・ M ・ペトラ、マルコス・ A ・プリエト、ジョナサン・ C ・ロバーツ、J ・クレイグ・ロー、マンフレッド・シューツ、ウォルター・ C ・セルデン、T ・マラマ・タラティ、オレンジ・テート、ヘスボン・オー・ウシ、ジャック・ D ・ワード、そしてランディ・ W ・ウィルキンソン。賛成の方は手を挙げてください。反対の方。また私たちはラッセル・トレント・オズカソープ兄弟を新しい中央日曜学校会長として、そして第一顧問としてデビッド・メリル・マッコンキー兄弟、第二顧問としてマシュー・オテセン・リチャードソン兄弟を支持するよう提議します。またデビッド・レロイ・ベック兄弟を新しい中央若い男性会長として、第一顧問としてラリー・マイナー・ギブソン、第二顧問としてエイトマン・オチュア・クイタナ兄弟を支持するよう提議します。賛成の方は手を挙げてください。反対の方。その他の中央幹部、地域支持人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限りカンファレンスセンターにおいては全会一致で支持されました。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝をしています。ホールストロム長老、そして新しく70人に召された方、また新しい中央日朝学校会長会、中央若い男性会長会は壇上に上がってください。モンソン大官長が先ほど言われたように、ものすごく長く歩いてくる必要がありますね。長い道のりのように感じるかもしれません。アンダーセン長老も97番目の使徒になられましたけれども、彼にとっても長い道のりだったのように思います。ここまでたどり着くのがですね、このようにして聖文には70人に対して12使徒が70人に助けを求めるようにと記されています。ではこれから
of the quorum of the 12 apostles.
I am neither.
私はそのお二人のうちどちらでもありません。松井聖とイエス・キリスト教会第二官庁会に対して提示。 愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒定員会及び管理ビショップリックで構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と教会資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で、必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2008年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出及び教会資産は適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部実務運営ディレクター、ロバート W. キャントウェル。兄弟姉妹の皆さん、大官庁会は2008年12月31日現在の会員数の増加と活動状態を示す以下のような記録を発表しました。ステークの数2818、伝道部348、地方部622、ワードと支部の合計28109、教会員総数1350万8509、記録上の子どもの増加12万3502、バプテスマを受けた改宗者26万5593、専任宣教師数52494。2008年には4つの神殿が奉献された。アイダホ州レックスバーグ神殿、ブラジルクリティーバ神殿、パナマパナマシティ神殿、アイダホ州ツインフォールズ神殿、メキシコメキシコシティ神殿は2008年に再奉献された。儀式が執行されている神殿数12月31日現在128。2008年4月以降に他界した著名な教会員、ジョセフ・ B ・ワースリン長老、十二使徒定員会、アリス・ソーン・リー・エヴァンズ姉妹、元十二使徒定員会のリチャード・ L ・エヴァンズ長老夫人、J ・トーマス・ファイアンス長老、名誉中央幹部、ダグラス・ H ・スミス長老、元七十人会員、ハリエット・バーバラ・オッシュバーン姉妹、元七十人会員のJ・バラード・ウォッシュバーン長老夫人、ダニエル・ H ・ラドロー兄弟、元教会教科家庭部ディレクター及びモルモニズム百科事典編集主幹。
兄弟姉妹の皆さん、先ほど言いましたように、これから十二使徒定員会のM・ラッセル・バラード長老とクエンティン・ L ・クック長老からお話を伺います。
私たちは非常に興味深く、時には困惑する時代に生きています。先日、孫に大会の説教のテキストを見直しているというと、戸惑った表情でこう言いました。テキストって大会のお話を携帯メールで送るの？カンファレンスセンターで話さなきゃいけないと思ってた。携帯メールの方が楽だと思う人もいるでしょうが、 今日こうしてお話しする機会に感謝します。私のあの孫と他の孫たち、また教会の全青少年のために私が大切だと感じるメッセージがあるからです。何年も前に授業をしていた時、父の助言に耳を傾けず、天の御父の導きを与えてくれた御霊の促しに従わなかったために大きな損失を被ったことがありました。父と自動車会社を経営していたのですが、フォード自動車が新型車の販売店を探していました。フォード社の役員が大成功間違いなしというこの車の内覧会に私たちを招待してくれました。車を一目見て、自動車業界で35年以上の経験がある父は、販売店になるのはやめた方がいいと私に警告しました。しかしフォードの営業マンは非常に説得力があり、私はソルトレークシティで最初で最後のエドセル販売店になる選択をしてしまったのです。エドセルが何かわからない人は自分のおじいさんに聞いてみてください。教えてくれますよ。エドセルは見事な失敗作だったのです。この経験から皆さん全員にとって大変貴重な教訓を学ぶことができます。進んで耳を傾けて学ぶなら、先人たちから最も有意義な人生の教訓のいくつかを得られるということです。彼らはかつて皆さんが歩んでいる同じ道を歩み、皆さんが経験していることの多くを経験したからです。彼らの助言に耳を傾けて、それを受け入れれば、皆さんの恵みと祝福になる選択へと導いてくれます。また破滅に至る決断から救ってくれるでしょう。両親や先人たちに目を向けるとき、皆さんが見習うべき信仰、決意、勤勉、献身、犠牲の模範が目に留まることでしょう。人の経験から考え学ぶことが無意味な場面など想像できません。多くの職業で新人が経験豊かなベテランについて観察し、彼らの長年の経験と蓄積した知恵から学ぶ研修制度を築けています。プロの新人スポーツ選手はベンチを温め、経験のある選手たちを見て学ぶようしばしば求められます。新任宣教師には先輩の同僚が割り当てられ、先輩の経験は彼らが主に効果的に使える正しい方法を学ぶ助けになります。もちろん思い切って自分で問題を解決するよう最善を尽くさざるを得ない時もあります。例えばごく最近のテクノロジーについて経験を積んだ人は私の世代にはあまりいません。近代技術に関する問題があれば、もっとその知識のある人を探す必要があります。それは通常若者の皆さんに助けを求めることを意味します。今日私は若い友人の皆さんに、永遠の命に関する最も大切な質問の答えは聖文と使徒や預言者の言葉に、またその証にあるということを皆さんに伝え証したいと思います。主に昔と今の高齢者によってそれらの言葉が語られたからといってその重要性が減るわけではありません。むしろ長年信仰深く生き多く学んできた人の言葉だからこそもっと価値があるのです。ジョージ・サンタヤナの有名な格言があります。多分聞いたことがあるでしょう。過去を忘れる者は過去を繰り返す運命にある。実は少し違う言い回しのものもあります。その一つにこうあります。過去を忘れる者は過去を繰り返すことを余儀なくされる。言葉は多少違いますが、意図された意味は奥深いものです。過去から学ぶべき偉大な教訓があります。皆さんはそれらの教訓を学び、過去の過ちや間違った選択を繰り返して、霊の力を使い果たさないようにすべきなのです。末日生徒や 信心深くなくても、旧約聖書の神の子らの生活を見れば、歴史が繰り返されているのがわかります。幾度となく義と悪が繰り返されます。同じように、モルモン書にはこの大陸の古代文明でも全く同じパターンが繰り返されたことが記されています。義の後に繁栄が続き、繁栄の後に物質的な豊かさ、豊かさから傲慢になり、傲慢から悪がはびこって道徳が崩壊するパターンです。そして彼らを謙遜にさせ、悔い改めて変わるに足る大きな災難を自らの上に招くまで、それは繰り返されるのです。新約聖書でも数年という比較的短期間にこの歴史的パターンが繰り返されました。この場合、人々はキリストとその使徒たちに敵対し、大廃墟と知られるとても重大な崩壊を招きました。その結果、暗黒時代と呼ばれる霊の低迷期が何世紀も続きました。さて、歴史上繰り返されてきた廃墟と霊的暗黒時代についてはっきりさせておかなければなりません。天の御父はご自分のすべての子らを平等に愛し、皆が福音の恵みを受けて生活するよう望んでおられます。神がご自分の子らに背を向けるがゆえに霊的な光が失われるのではなく、むしろ子らが全体として主に背を向けるときにそれは失われるのです。霊の闇は個人が、また社会、国、全文明が間違った選択をした時の当然の結果なのです。これは時を超えて繰り返し証明されています。この歴史的パターンの偉大な教訓の一つは、個人または全体として選択することが私たち自身や子孫に霊的な結果をもたらすということです。いつの神権時代にも、ご自分の子らを祝福したいという神の愛ある望みは、生ける預言者を通して地上に福音の真理が奇跡的に回復されてきたことに現れています。1800年代初めに、預言者ジョセフ・スミスを通して福音が回復されたのは、つい最近の例です。もっと以前には、ノア、アブラハム、モーセなどの預言者と、言うまでもなく、主、イエス・キリストを通して同様の回復がなされました。末日聖徒イエス・キリスト教会が正式に組織されてからの179年間は、あらゆる点で突出しています。有史以来、これほど科学や技術が驚異的な進歩を遂げた時代はありません。このような進歩が促進力となって福音が普及して世界中に広まる助けとなりました。しかし、同時に物質主義や自己中心主義を増長させ、道徳心の低下の原因にもなっています。私たちは品位と社会の良識の標準が全くないと言っていいほどに極限まで下げられている時代に生きています。神の戒めは善と悪の概念を完全に否定して変化し続けるこの世の考え方に攻撃されています。社会の一定の人々は宗教的信念に従って生きる選択をする人たちに不信感を抱いているようです。そして信じる人々が罪深い選択が招く結果について警告しようとするとき、あざけり、からかい、彼らの最も神聖な儀式や大切な価値観を公にあざけり笑います。若い兄弟姉妹の皆さん、これらに聞き覚えがありますか？ここにも歴史的パターンが現れているのがわかりますか？義の後に繁栄があり、 その後、物質的な豊かさと高慢が続き、悪がはびこって道徳が崩壊するという旧約聖書とモルモン書で繰り返し見られる同じパターンです。何よりそのような過去の教訓が皆さんの現在と将来の選択にどんな影響を与えるでしょうか。主の御声は明瞭で間違いようがありません。主は皆さんをご存知で愛しておられます。皆さんの永遠の幸福を望んでおられます。しかし神から賜った選択の自由によれば、選択するのは皆さんです。皆さん一人一人が自分自身のために悪い選択による壊滅的な結果を経験しながら、過去を無視して前の世代に降りかかった辛い過ちや悲惨な罠に苦しむかどうかを決めなければなりません。キリストに忠実に従ったヒラマンの息子たち、モロナイ、ジョセフ・スミスなどの勇気ある開拓者の優れた模範に従ったなら、皆さんの生活はどれほどより良くなるでしょうか。私は皆さんが懸命に過去の教訓から学ぶよう誠心誠意願い祈ります。ニーファイやヤコブのように忠実である方が良いと知るために、レーマンやレーメールのように時を過ごす必要はありません。悪事は決して幸福を生じたことがないと気づくために、カインやガデアントンの道に従う必要もありません。また子供の教育には良くない場所だと知るために、ソドムやゴモラのように地域社会を荒廃させておく必要もありません。過去の教訓を学ぶことにより、闇でつまずくのを恐れず、堂々と光の中を歩むことができるようになります。これが人生のあるべき姿です。父母、祖父母が子らを教え、子らが彼らから学んで、自らの経験や機会を通して、より一層義にかなった世代になること、それが神の計画なのです。過去の教訓を学ぶことによって、従順、信仰、御霊の証という確固とした土台の上に個人の証を築くことができます。もちろん教訓を単に歴史と文化の事実として学ぶだけでは不十分です。記録された出来事から人の名前、年代、順序を学んだところで、その意味とメッセージが心に刻まれなければあまり意味がありません。証によって養われ、信仰という水を与えられることで、過去の教訓は皆さんの心に根っこを張って、皆さんの重要な一部分となることができます。結局本当に大切なのは、これまで通り個人の信仰と証です。兄弟姉妹の皆さん、信仰と証が人生に影響を及ぼすのです。それによってわかるのです。過去の過ちを避け、冷静を増すことができます。聖霊のささやきに心を開いて受け入れるなら、過去の教訓を理解し、証の力によってそれらの教訓を自らの魂に焼き付けることができるでしょう。どうすればそのような証が得られるでしょうか。そのための新技術は今もこれからもありません。Google 検索して証は得られませんし、信仰を携帯メールで送ってもらうこともできません。これまで行われてきたようにすれば、今日皆さんも力強く人生を変えるような証を得ることができます。その過程は変わっていません。望み、研究し、祈り、従順であり、学び、教え、奉仕することです。これが過去と現在の預言者や使徒の教えが、これまでと同じように今日皆さんの生活に関係している理由です。私の孫や教会のすべての青少年の皆さん、一人一人が、どこにいようと、将来過去の偉大なる永遠の教訓から学ぶことによって、喜びと幸せを見出すことができるよう祈ります。 イエス・キリストの名によりアーメン。
現世の旅には困難がありますが、その目的地は栄光にあふれています。主は弟子たちにこう語られました。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。今日の私の話の目的は2つです。まず信仰のつまずきの石を挙げ、次に御父の計画がすべての子どもたちを救う壮大なものであることを説明します。過去2年の間に合衆国や世界の国々においてこの教会の信仰や信条が話題に上る機会が劇的に増えてきています。これは真新しいことではありません。このようなことは教会歴史の中で周期的にありました。1863年、イギリス人の小説家チャールズ・ディケンズがニューヨーク行きの客船アマゾン号に乗船しました。彼の目的はアメリカ西部で教会を確立するために移民する末日生徒の回収者を取材することでした。その当時すでに数千人の回収者が移民しており、特にイギリスのメディアは回収した人々や彼らの心情について多くのことを書いていました。しかし記事のほとんどは批判的な内容でした。ティゲンスはこう書いています。船に乗り込み思った通りの奴らならその誤りを立証するつもりだった。しかし驚いたことにそのような人々ではなかった。回収者たちを観察し彼らと交わった後でディゲンスは感心し、ほとんどが労働者階級であるイギリス出身のこの回収者たちを同階級の中でイギリスで最も素晴らしい人々と評しました。これまで教会に対して相反する2つの評判がありました。一つは義にかなった会員やその生活様式に関するもので、それらは概して好意的な評判でした。末日生徒を直接知っている人や間近で教会員を観察したことのある人はディケンスが150年以上前に報告したのと同じ意見を持っています。精神を高揚させる回復の教義のおかげで会員は福音を喜び、教会の中で喜びと満足感を見出しています。イエス・キリストの回復された福音の教えに沿って生活するとき、私たちは好意的に見られます。しかし会員が教えに従わない場合は教会に属さない人にとってつまずきの石となることがあります。義にかなった会員についての好意的な評判とは裏腹に、教会と教会の教義に関しては真実とは違う不公平な悪意のある記述をされてきました。キリスト教全般についても悪意に満ちた記述があると認めることができます。教会の教義に対するこのような態度は意外ではありません。主は教義と制約の中で声を上げ神を呪う人々や人の訓戒のゆえに私から心をそらす人々がいると言われました。ロンドンのバスの最近の広告は宗教全般に対する激しい対立を表しています。無神論者、不価値論者、無信仰者がお金を出し合って、ロンドンの赤い2階建てバスに次のような大型ポスターを出しました。神はいないだろう。だから心配しないで人生を楽しもう。キリスト教徒は対抗して、神は確かに実在するという言葉と心を高まるメッセージを書いた広告を出しました。無信仰の人々は、旧約聖書と新約聖書の奇跡や救い主が乙女から誕生し復活されたことを受け入れがたいと感じています。彼らはこれらの出来事を疑い、同様に父なる神とイエス・キリストが預言者ジョセフ・スミスに見姿を現されたことを疑います。彼らは思考者によって管理されている天の計画があるという可能性に心を開きません。信仰がないのです。私が最も心配しているのは、宗教を信じる気持ちがあるのに誤った教義によって落胆し混乱している世の高潔な人々です。例えば啓示が現在も与えられているという教義に関して、善良な人の中には教会の主張は真実でないと確信する人がいます。なぜなら彼らは天の窓は閉ざされたと教えられ、それゆえにそうと信じ この先、啓示も聖文も天からの宣言も付け加えられることはないと信じています。この教えは聖前に基づいていないことを強調しておきますが、多くの人にとってつまずきの石となっています。最近ベストセラーになったある本の著者は、ヨーロッパでは何世紀もの間、白鳥は白いものしかいないと信じられてきたという興味深い事実を取り上げました。それはオーストラリアが発見された時に、異なる色の白鳥が見つかるまで信じられていました。著者はこの例を使い、予想だにしなかったことが実際に起こることを説明しました。そのことについて考えていた時、この神権時代に啓示などないと信じ込んでいるため、教会について学ぼうとしない人が大勢いることに気がつきました。現在伝道部会長として奉仕しているある改宗者は、教会について学んだ頃、それを受け入れるのがどれほど難しかったか述べています。彼はこう言いました。生まれてからずっと地上に再び預言者や使徒が立てられることはないと教えられてきました。ですからジョセフ・スミスを預言者として受け入れることは大きなつまずきと石となったのです。それでも祈った時に確かに地上に福音が回復され、ジョセフ・スミスが神の預言者であったという確信を受けました。信仰を抱いてきた多くの人々にとって、一つの事柄が特に受け入れがたいものとして存在しています。彼らにとっては、愛に溢れた天の御父がおられるという正しい教義を受け入れ、人類のほとんどが永遠の地獄を宣告されるという誤った教義を捨てるのが難しいのです。私の高祖父、フィニアス・ウォルコット・クックもそのことで悩みました。彼は1820年にコネチカット州で生まれました。日記には、もし正しい道が分かれば、主にお仕えすると誓約したことが綴られています。多くの教会に足を運び、ある教会では証を述べ、教会に加わり、クリスチャンになるよう勧められますが、あまりにもたくさんあり、どれに入るべきか分からないと答えています。特に重視した教義についてこう書いています。人類にもっと惜しみなく救いが与えられるはずだと考えて非難されることがあった。主が一部の人だけを救い、残りの大勢を永遠に罰するためにお作りになったとは思えない。この教義のために彼はあるプロテスタントの教会から除名を受け入れました。そして1844年に末立生徒の宣教師から救いの計画に関する誠の教義を教えられ、フィニアスはバプテスマを受けました。フィニアスが抱いていた主の愛にあふれる憐れみと主の幸福の計画への信仰と同じ信仰を多くの高潔な男女が抱いてきました。たとえ自分の教会が絶望的な教えを聞いても信じ続けたのです。英国国教会指導者であり古典学者であるキリストの生涯の著者でもあるフレデリック・ファーラーはウェストミンスター寺院での説教の中で地獄に関するプロテスタント教会の一般的な教えは誤りであると嘆きました。無給の苦痛や永遠の罰の定めを含む地獄の定義は、禁定訳聖書を作る際にヘブライ語とギリシャ語から英語に翻訳した時の誤りであると断言しました。また、聖書の至るところで愛にあふれる天の御父の存在が立証されていることは、英語の翻訳で用いられている地獄や罰の定めの定義が間違っていることを示すさらなる証拠であると述べました。テニスンはインメモリアムという詩で心の憂いを表しました。人はなぜか悪いことの最終的な結果は良いことだと信じていると述べた後で、彼はこう続けています。意味のないものは何もない。一つとして滅びる定めの命はない。塵のように無限の宇宙に捨てられる命はない。神は全ての塵から山を作られたのだから。ジョセフ・スミスが啓示を受けて教会を組織した頃、当時の大多数の教会が救い主の贖いは人類のほとんどを救うことはないだろうと教えていました。一般的に教えられていたのはごく少数の人だけが救われ、ほとんどの人が最も残酷で、言葉で言い表せないほど激しい、終わりのない苦痛を受けるように運命づけられているというものでした。預言者ジョセフに明らかにされた素晴らしい教義によって、この世の生涯でキリストについて聞くことのない人や、責任を持てる年齢に達する前に亡くなった子供、理解する能力のない人も、全人類のための救いの計画が、そのような人たちのためにも示されました。義人が死ぬとその霊はパラダイスと呼ばれる一時的な状態で生活します。 息子アルマはパラダイスが安息の状態、平安な状態であり、義にかなった人はそこであらゆる災難とあらゆる不乱と憂いを離れて休むと教えています。不義な人は時々地獄とも呼ばれる霊の獄に住みます。霊の獄とは恐ろしい場所、暗い場所、火の憤りのような神の激しい怒りを恐れながら復活するまで留める場所であると記されています。しかしイエス・キリストの贖いのおかげで、この世に生まれたすべての霊は最終的に復活し、霊と肉体が結合し、現世よりも優れた栄光の王国を受け継ぎます。例外となるのはサタンとその霊たちのように自ら神に反抗する人々です。復活の時、霊の獄、すなわち地獄はそこに囚われている霊を解き放します。イエスは世のために十字架につけられ、世の罪を負い、世を清め、それをすべての不義から清めるために来られたのです。救い主は言われました。あなた方は心を騒がせないがよい。私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方のために場所を用意しに行く。モーセ書にはこう要約されています。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり栄光である。救い主が人類のために苦しまれたことを考えれば、最初の次元の時代に存在していた教会について、どれにも加わってはならない、すべて間違っているからであるとジョセフに指示されたことに何の不思議もありません。救い主は続いて救いの計画やキリストの教義などの救いの原則に関して誠の教義の回復を始められたのです。教義の上で他のキリスト教派と重要な違いはあっても、私たちは他の教会に対して批判的な態度を取らないようにしてきました。他の教会も多くの善を行い、人類を祝福しています。多くの教会は会員に救い主とその教えを教えています。ワシントンポストの記者がこの教会のナイジェリアの集会を訪問しました。その記者はある新会員を取材し、彼の会集団を記事にしました。こう書いています。彼は市営バスを飛び降りて末日生徒の教会の建物に入った。礼拝堂で聞いた言葉がすぐに気に入った。特に他の教会の信者は地獄に行くと誰も説かなかった点が良かった。この教会が組織されて以来、これまでに改宗してきた無数の人々が同じように感じています。教会の指導者は常にこう教えてきました。信仰の異なる人々に対して尊敬と感謝の念を持って接するようにしてください。信仰や人生観が異なる人々の間では、礼儀正しさと互いに尊重し合うことが非常に強く求められます。同様に会員同士が愛と親切を持って接することも大切です。どれほど献身しているか活発であるかは関係ありません。互いに批判してはならないと主は明言しておられるのです。自分の家族に対しては特にそうです。私たちの責任は愛し、教え、諦めないことです。主は救いを全ての人に無料で与えておられますが、全ての人に悔い改めを解き進めるよう主の民に命じておられます。もちろん私たちが心から願うのは、救いと不死不滅を得るだけでなく、家族と共に日の栄の王国において、愛にあふれた天の御父や救い主と共に永遠の命を得ることです。福音の律法と儀式に従うことによってのみ、私たちは永遠の命を得られます。ディケンズがアマゾン号で出会ったヨーロッパの初期の改宗者は、つまずきの石を克服していました。天から啓示が与えられること、そして地上に再び預言者や使徒が立てられたことについて証を持っていました。イエス・キリストの回復された福音への信仰を抱いていました。その改宗者たちは待ち受けている崇高な目的地を理解していました。これからたどる厳しい旅を恐れていませんでした。そして最終的な目的地はソルトレイク盆地ではありませんでした。この人生を忠実に耐え忍んだ後、彼らが真に目指したのはパラダイスと日の栄の王国における昇栄だったのです。ですから当時も今も末日聖徒は、恐れず来たれ聖徒の最後の歌詞を信仰と期待を持って歌うのです。旅を終わらず死すも全てはよし、悩みを離れゆきて正義とすまん。 愛にあふれた御父は子供たちのために聖者を救い、死者をあがない、罰の定めを受けた人を助け出し、悔い改めるすべての人に栄光をもたらす包括的で憐れみ深い計画を用意されました。私たちの旅路が苦難に満ちていても、目的地は栄光にあふれています。私は天の御父のすべての子供たちに救いをもたらすほど大きい偉大な救いの計画を喜んでいます。イエス・キリストの贖いに対し言い尽くすことのできないほど感謝しています。主について証しをします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
兄弟たち、ありがとうございます。これから聖歌隊と皆さんで賛美歌149番、神の御座に進み手を歌います。続いて70人のケビリン W ピアソン長老とラファエル E ピノ長老がお話しします。その後、十二使徒定員会のリチャード G スコット長老がお話しします。
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
主イエス・キリストを信じる信仰について話をするにあたり、聖霊の導きがあるようにと願っています。私の人生において、真の信仰と忠実さとは何かを教えてくれた人々に深い感謝と愛を伝えます。良い両親、家族、真剣指導者、愛する宣教師たち、素晴らしい子供たち、そして大切な永遠の伴侶に心の底から愛と感謝を表します。キリストの弟子、またキリストの証人として自分の人生で今ほど強い信仰を必要としたことはありません。両親として私たちは生ける神の子キリストを信じる信仰を理解するように子供を教えなければならないと命じられています。ここで求められているのは、ただ単に信仰が福音の原則であることを認めることだけではありません。信仰を持つとは、何かまたは誰かに確信を持つことです。真の信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければなりません。ただ単に信じるだけではなく、行動する必要があるのです。信仰は神からもたらされます。信仰を持つには、イエス・キリストについての正しい理解と知識が必要です。 このような原則に従うことで、イエス・キリストと聖任を受けた主のしもべへの完全な信頼、そして主の約束された祝福への確信が育まれます。これ以外のものに絶対的な確信を持つことはできません。人生でこれ以外の土台に同じ平安、喜び、希望をもたらすことはできません。信仰は手に入れる価値のある霊的な賜物なのです。私たちは子供に教育、習い事、スポーツ、芸術、そして物質的所有の機会を与えることはできます。しかし、キリストを信じる信仰を与えなければ、ほとんど何も与えていないことになります。信仰は信仰を持つ人々の証を聞くことから始まります。皆さんの子供たちは、皆さんが主を知っているということを知っていますか？強い信仰は、イエス・キリストの福音に従うことによって育まれます。ブルース・アール・マッコンキー長老はこう教えています。信仰は個人の義に対する報いとして授けられる神の賜物です。それは義にかなった人々には必ず与えられ、神の律法に忠実であればあるほど授けられる信仰も大きくなります。気楽に、あるいは自分の都合に合わせて守るように、誤った模範、あるいは訓戒によって親から教わる子どもたちは、この不可欠で霊的な賜物を受けられなくなります。信仰には小さくて簡単なことでも徹底的に従う態度が必要です。望みは神聖な真理を経験するときに私たちの内部で成長する信仰の微粒子です。これは霊的な光合成のようなものです。あらゆる人の内部に存在するキリストの光、その光に働きかける聖霊の影響によって、霊的な化学反応に相当する現象、すなわち心の変化、あるいは知りたいという望みが生じます。信仰の微粒子が分子になるとき、また真実の原則に従って生きる単純な努力を払うときに希望は膨らみます。従順な行動規範が形成されると、従順に従う特定の祝福が授けられ、信念が生まれます。望み、希望、信念は信仰の一形態ですが、力の原則としての信仰は一貫した従順な行動規範、そして態度から生まれます。個人の義は選択です。信仰は神からの賜物です。そして信仰を有する人はあり余るほどの霊的な力を受けることができます。私たちが心と精力と思いと力を尽くすときに成長する信仰があります。それは偉大な宣教師、高潔で徳高い女性、義にかなった母親、父親、祖父母の目の中に見出し感じることのできる信仰です。年齢、国、文化、使用する言語、置かれた境遇や社会的地位に関わらず、あらゆる人々の生活の中に見出すことができます。それは預言者アルマが語った信仰の目、目の前を覆う暗黒の霧がこの上なく深くても疑わないで、しっかりと真実の原則につかまりながら集中し、確固としていられる能力です。こうした信仰はこの上なく強力です。しかし、すべての物事には反対のものがなければなりません。主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるか他方に誘われるかでなければ思いのままに行動することはできなかった。したがって信仰についても同じことが言えます。疑念や不信を選ぶよう誘惑されることもあります。変貌の山から帰還したイエスに近づいてきた人がいました。助けの必要な息子を抱え、絶望的な状況に置かれていた父親です。父親はこう嘆願しました。できれば、私どもを憐れんでお助けください。イエスは答えられました。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。 信仰と恐れが同時に存在することはできません。簡潔な真理ですが、私たちは皆絶え間なく信仰を築き、破壊的な不信の原因に打ち勝つ必要があります。私たちに実質的に行使できる信仰の量は、私たちのうちにある疑念と私たちのうちにある疑念と不信の原因を差し引いた後に残されたものです。次のような質問を持つ人がいるかもしれません。私は信仰があるのでしょうか、それとも欠けているのでしょうか。あなたの信仰があなたの疑念と不信を上回っているなら、おそらく信仰はあるでしょう。疑念と不信に支配されているのであれば、信仰はないかもしれません。しかしながら、確かに私たちには選択する力があります。私たちは常に何を中心に置くかで得るものが違ってきます。すべての物事には反対のものがありますから、私たちの信仰を弱める力もあります。そのいくつかはサタンの直接的な影響力によるもので、残りについては私たちに責任があります。このような力の源となっているのは、個人的な性癖、態度、習慣ですが、努力すれば変えられるものです。私はこのような影響力を6つの破壊的な力と名付けています。まず、第一は疑念です。疑念は福音の原則ではありません。それは、キリストの光、あるいは聖霊の影響力から生まれるものではありません。疑念は恐れと関連する否定的な感情です。それは自分自身や自分の能力に対する自信が欠如しているために生まれます。神の子供である私たちの神聖な個性とは相入れないものです。疑念の行き着く先は落胆です。落胆は誤った期待から生まれます。慢性的な落胆が続くと、期待が下がり、努力が減り、望みが低くなって、御霊を感じ、御霊に従うのが非常に難しくなります。落胆と失望は、まさしく信仰の反対です。落胆の行き着く先は散漫、すなわち焦点の欠如です。散漫は、まさしく信仰の目を持つために必要な焦点を失わせます。落胆と散漫は、サタンが用いる最も効果的な道徳のうちの二つですが、これらも悪い習慣です。散漫の行き着く先は勤勉さの欠如です。困難や絶望をものともせずに真実かつ忠実であり続け、前進する決意が弱くなるのです。だからといって疑念、落胆、散漫、あるいは勤勉さの欠如という結果に陥る必要はありません。そのまま突き進んでいけば、この道の最終的な行き着く先は不従順です。ほとんどの場合、不従順の結果は信じることに対する意識的また無意識的な拒否です。不信は聖典から引用した言葉ですが、自分の選びで心が固くなになった状態です。心が鈍ることです。これら6つの破壊的な力、すなわち疑念、落胆、散漫、勤勉の欠如、不従順、不信はどれも私たちの信仰を弱め、破壊します。私たちは自らの選びでこれらを克服することができます。困難な時代にはより大きくて霊的な力が必要になります。救い主はこのようにおっしゃいました。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうこと、何事でも行う力を持つであろう。へりくだり宣言します。私たちの天の御父であられる神は生きておられ、ご自身の子供たち一人一人を愛しておられます。イエス・キリストは救い主、贖い主です。主は生きておられ、主の教会を油注がれた預言者、モーソン大官長を通して導いておられます。主が生きておられるので、明るい希望があります。信仰の家族にあっては、恐れたり疑ったりする必要はありません。恐れではなく、信仰によって生きることを選んでください。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
数年前のある日曜日の朝、ビショップリックで私の顧問として奉仕していたオマール・アルバレス兄弟から電話がありました。3歳になるお嬢さんが悲惨な事故で亡くなったという電話でした。 その日の出来事についてアルバレス兄弟は次のように語りました。ベネズエラの美しい海岸に着くとすぐに子供たちは外に出て浜辺の近くの小川で遊ばせてほしいとせがみました。子供たちを行かせてあげることにし、車から用具などを下ろし始めました。2分ほど経った時、子供たちが岸から遠くに離れ始めているのが見えました。子供たちを連れ戻そうと急ぎましたが、その時3歳になる娘がいないことに気づきました。死に物狂いで娘を探しました。しかし見つけた時には他の子供たちからそう遠く離れていない海面に浮かんでいたのです。急いで娘を引き上げました。何人かの人が来て娘を助けてくれようとしましたが、なすすべがありませんでした。溺死したのです。それからしばらくは末娘を失った深い悲しみと苦痛で気も狂わんばかりでした。その気持ちはやがて耐え難いほどの苦悩へと変わりました。しかしそのような混乱と疑念のさなかに、子供たちは制約のもとに生まれているのだという思いが湧いてきました。この制約を通して娘は永遠に私たちと共にいるのです。イエス・キリストの教会に属し、主の聖なる神殿で行われる儀式を受けているということは何という祝福でしょうか。主に忠実であり最後まで耐え忍びたいという決意が以前よりはるかに強くなったと感じています。娘と再会するために神殿が与えてくれる祝福にふさわしくなりたいと願っているからです。嘆き悲しむこともありますが、それでも私たちは希望のない人々のように嘆き悲しんだりはしません。この忠実な家族は逆境に見舞われた時、神による以外に慰めを得ることはできないということを理解するようになりました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。アルバレス家族が直面した辛い試練から数年後、ケイロ家族という別の家族が逆境に立ち向かう様子を目の当たりにしました。恐ろしい交通事故で家族の数人を亡くしたのです。その事故でアブラハム・ケイロ兄弟は両親、二人の姉、義理の兄、姪を失いました。ケイロ兄弟の態度は称賛に値するものでした。次のように語ったのです。今回の経験は、神への忠誠を示すとき、私たちが神に依存しており、神の御心に従わなければならず、私たちが神のものであるということを認めるときでした。私は弟たちと話し、彼らを力づけ励まして、何年も前にキンボル大官長が次のように教えたことを理解するように伝えました。悲劇は死の中にはなく罪の中にのみある。大切なのはどのように死んだかではなく、どのように生きたかなのです。ヨブの言葉で、私の心はいっぱいになりました。主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな。またイエスはこう言われました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。これほどまでに辛い状況の中で神の御心を受け入れることで、私たち家族にとってこれは最も霊的な経験の一つとなりました。この経験を耐え忍んだ二つの善良な家族から、苦痛と悲しみは消えてなくなりました。福音の光が彼らを平安と慰めで満たし、すべてうまくいくという確信を与えてくれたからです。彼らが感じた苦痛をゲッセマネで主が耐え忍ばれた苦しみと比べることはできませんが、彼らの経験から 私は救い主の苦しみと贖いをより深く理解することができました。キリストがゲスマネで感じられなかった弱さ、苦難、逆境は一つとしてないのです。主は教義と制約の中でジョセフ・スミスに次のことを明らかにしておられます。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら父に栄光があるように私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。人生の嵐についてよく理解していた預言者ジョセフ・スミスは、最も辛い時期に苦悩の中で次のように叫んでいます。お神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか。そして声を上げた預言者に主の慰めの言葉が望みます。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。ハワード・W・ハンター大官庁はこう言っています。私たちの生活と信仰がイエス・キリストと回復された主の福音を中心とするものであれば、たとえ道からそれることがあっても、いずれ正しい道へと導かれます。しかし反対に、私たちの生活が救い主とその教えを中心とするものでなければ、一時的な成功をどれほど得てもいつか道を誤ります。救い主はこう言われました。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を、私は岩の上に家を建てた賢い人に例えよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それは倒れなかった。岩を土台としていたからである。また私のこれらの言葉を聞いて行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に例えられる。雨が降り洪水が起こり、風が吹いてその家に打ちつけると、それは倒れてしまった。そしてその倒れ方はひどかった。興味深いことですが、雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いて打ちつけるという点はどちらの家も同じなのです。なぜなら福音に従った生活を送っているからといって永遠に逆境を免れることができるということはないからです。そうではなく、福音に従って生きていれば、私たちはさらに確信を持って逆境に立ち向かい、耐え忍ぶお備えができるのです。イエスがキリストであり、私たちの救い主、贖い主であられることを厳粛に明かしします。主は、生ける預言者、トーマス・S・モンソン大官庁を通じて、ご自身の教会を導いておられます。救い主の教えに従った生活を送るならば、神の御がお与えになることのできる平安と慰めを確かに見出すことができるのです。これらのことをイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会の各会員は祝福された時代に生きています。主がご自分の預言者たちに霊感を与え、聖なる神殿をこれまでよりも大いに身近なものとしてくださったからです。入念に計画し、いくらか犠牲を払うことで、大半の教会員は自分自身と先祖のために神殿の儀式を受け、そこで交わす誓約によって祝福を受けることができます。皆さんを愛していますので、心から率直にお話しします。これまで教会員が大きな犠牲を払って遠くにある神殿に行くのを何度も見てきました。ところが近くに神殿が建つと、 短い間に多くの人が定期的に神殿を訪れなくなってしまいます。そこで提案があります。神殿が近くにあって行きやすいと、些細なことで神殿に行く計画を取りやめてしまうことがあります。状況を考えながら、いつ神殿の儀式に参加でき、また参加しようと思うかについて、具体的な目標を定めてください。そしてどんなことであっても計画を妨げるのを許さないでください。こうすることで神殿の近くに住む人もずっと前から計画を立て神殿まで長い旅をする人と同じように祝福を受けることができます。14年前、私は少なくとも週に一度は神殿に参入して一つの儀式を終えることを決めました。どこかを訪問するときは行けなかった分の埋め合わせをします。これまでその決意を守ってきました。そしてそれによって私の人生は大きく変わってきました。神殿で行われるすべての儀式に参加するよう私は努力をしています。皆さんも神殿で受けられる儀式にどのくらい頻繁に参加するか、自分自身の目標を定めるようにお勧めします。神殿に参入して儀式に参加すること以上に大切なことがあるでしょうか。夫婦にとって一緒に神殿で礼拝すること以上に大きな影響力を与え、大きな喜びと深い幸福をもたらしてくれる活動が他にあるでしょうか。神殿参入からさらに恵みを得る方法について他にもいくつか提案しましょう。神殿の儀式に関連する教義、特にイエス・キリストの食材の意味を理解する。神殿の儀式に参加しながら自分とイエス・キリストとの関係、主と天の御父との関係について考える。この簡単な行いによって神殿の儀式が持つ神聖な意味がさらに理解できるでしょう。神殿の儀式から注がれる比類ない祝福に対して常に祈りを持って感謝を表す。それらの祝福が自分にとってどれほど大きな意味を持つものであるかを日々の生活を通して天の御父と神の御子に示しましょう。神殿を定期的に訪問する予定を立てる。神殿内で急ぐ必要のないように時間を十分取る。異なる儀式を受け、神殿のすべての儀式に参加できるようにしましょう。主の宮に入るときには腕時計を外します。思いと心を開いて、儀式の各部分で語られることに注意深く耳を傾けます。自分が身代わりの儀式を行っている人のことを心に留めます。その人がこれらの儀式が極めて重要なものであることを認め、そこから恵みを受けるにふさわしくあるように、またはふさわしくなる備えをするように、時々祈りましょう。結び固めの儀式がどれほど尊く、厳かなものかであるかは、たった一度の聖者の儀式ではほとんど理解できず、また覚えてはいられません。その後に身代わりの技に何度も携わることによって、聖者の儀式において知るよりもはるかに多くのことを理解することができます。結び固めの儀式は約束の聖なる御霊によって結び固められるまでは永遠に続くものとはならないことを理解します。そのためには両者がふさわしくあって、結び固めが永遠のものとなることを望む必要があります。もしまだ夫婦として神殿で結び固められていないなら、次の聖句について考えてみてください。火の栄の栄光には、三つの点、すなわち三つの階級がある。その最高の階級を得るためには、人はこの真剣の位、すなわち結婚の新しくかつ永遠の制約に入らなければならない。そうしなければその人はそれを得ることができない。その人は他の階級に入ることはできるが、それは彼の王国の終わりであって、 その人は増し加えることができないのである。時々神殿の奉献式で聖歌隊の歌を聴くとき、とても崇高な気持ちを覚え、心と思いが高められることがあります。目を閉じたときに、一度とならず、頭の中で神殿から天へと広がるように続く人の群れを見たことがあります。私は彼らはその聖女で身代わりの技が行われるのを待っていた多くの霊であり、永遠の進歩を遂げる、その永遠の進歩を妨げる鎖から解放してもらえる場所ができたことを喜んでいるのだと感じました。その目的を達成するためには身代わりの技を行う必要があります。先祖を見出す必要があるのです。新しいファミリーサーチプログラムはこの取り組みを以前よりも容易にしてくれます。先祖を見出し、情報を提出し、主の宮に行って彼らが受けたいと切に望んでいる儀式を執行する必要があります。神殿の技に参加できるのは何という喜びでしょうか。妻のジェニーンの先祖の経験を話します。彼女の名前はサラ・デ・アーモン・ピーリッチという名前でした。サラの記録は神殿が生活にどのような影響を及ぼしているかを示しています。サラは31歳の時にブリガム・ヤングから農部神殿で働くメシを受けました。農部神殿ではそこを放棄しなければならなくなる前に全ての可能な儀式が執行されていました。サラはこう書いています。私たちは主の宮でたくさんの祝福を受け、それによってあらゆる悲しみのただ中にあって喜びと慰めを得、神を信じる信仰を持つことができました。これから直面する未知の旅において、神が導き、支えてくださることを知っていました。もしも主の御霊の影響力と助けにより、神殿で授かった信仰と知識がなかったなら、真冬に始めるこの旅は、まるで暗闇の中を走るようなものであり、そして貧しさの中で、死に向かって、歩くようなものだったことでしょう。でも私たちは天の御父を信じる信仰を抱き、神を信頼し、自分たちは神の福音を受け入れた神の選ばれた民であると感じていました。悲しみの代わりに自分たちの解放の日が来たことに喜びを感じていました。さて、神殿が私にとってどのように特別な意味を持っているかについて話します。繊細な内容が含まれていますので、感情的になりすぎないように話の間祈っていただけると嬉しいです。14年前、主は妻を幕の向こうに連れて行かれました。妻を心から愛していますが、主の御心について不平を言ったことは一度もありません。なぜなのかではなく、主がこの経験から何を学ぶように望んでおられるのかを尋ねてきました。これは好ましくない事柄に対処する良い方法であると信じています。主が困難を乗り越える機会を与えてくださるとき、不平を言うのではなく、私たちを信頼してくださっていることに感謝するのです。私たちは子供を持つ祝福に預かりました。最初の子である娘は今も私たちに人生において途方もない祝福です。2年後に息子が生まれ、リチャードと名付けました。その数年後に娘が生まれましたが、生後わずか数分で世を去りました。息子のリチャードは生まれつき心臓に血管がありました。治癒しなければ2、3年以上生きる見込みはほとんどないと告げられました。今日そのような血管を治療するのに用いられる技術はその時はまだ知られていませんでした。祝福されて医師たちが必要な手術を試みることに同意してくれる病院がありました。 手術は息子の心臓が鼓動を打っている状態で行わなければなりませんでした。手術が行われたのは娘の誕生と死からわずか6週間後のことでした。手術が終わると執刀医がやってきて、手術は成功したと言いました。私たちはなんと素晴らしいことだろうと思いました。息子は丈夫な体を得て走り歩き成長できるのです。主に深い感謝を表しました。それから10分ほど経つと、同じ医師が蒼白な顔でやってきて言いました。息子さんがお亡くなりになりました。手術の衝撃は息子の小さな体に耐えられる以上のものだったのでしょう。その夜、私は妻を抱きしめて言いました。心配する必要はないよ。子供たちは制約のもとで生まれたのだから。私たちには将来子供たちと一緒になれるという約束がある。しっかりと正しい生活をしなければならないね。8歳になる前に世を去って火の栄の王国に行っている息子と娘がいるのだから。その知識は大きな慰めをもたらしてきました。7人の子供全員がこの世においても永遠にわたっても私たちと結び固められていることに喜びを感じています。その試練は私たちにとって問題とはなりませんでした。義にかなって生活し、神殿の儀式を受けているなら、他のことはすべて主の御手の中にあるからです。最善を尽くすことはできますが、最終的な結果は主がお決めになります。ふさわしく生活しているとき、人生で起こることについて決して不平を言うべきではありません。14年前、主は妻がもうこれ以上地上で生活する必要はないと判断し、妻を幕の向こう側へ連れて行かれました。実を言うと、振り向いて妻に話しかけることができないのが辛い時があります。しかし不平は言いません。主はこれまで人生における重要な時に幕を通じて妻の影響を感じられるようにしてくださいました。私が教えようとしているのは、神殿で交わした制約を守り、それらの儀式によって約束されている祝福を保つために義にかなって生活するとき、何が起ころうとも心配したり落胆したりする理由は全くないということです。神殿で執行される儀式のおかげで、私は心から愛するあの美しい妻と、妻と共に幕の向こう側にいる子供たちと共に住む特権を得ることになるのを知っています。この死すべき世においてだけでなく、永遠にわたって結び固める権能が再び地上にあるというのは、なんという祝福でしょう。私たちがこの世において幸福になり、後の世において永遠に幸福な生活を送るために必要な儀式を含め、主がその完全な福音を回復してくださっていることを感謝します。この技は主の技です。イエス・キリストは生きておられます。この教会は主の教会です。私は主の証人です。主の贖罪こそ、神殿で執行されるすべての儀式を有効でいつまでも続くものとする土台です。そのことを私が持つすべての能力をもって、イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。今晩、参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。 美しい音楽を提供してくれたソルトレーク地域インスティテュートによる合同聖歌隊の皆さんに感謝をしています。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老です。お話に続いて聖歌隊が別れにまたを歌います。閉会の祈りは70人のダグラス・エル・カリスター長老です。ネルソン長老。
愛する兄弟姉妹の皆さんとともに、ニール・エル・アンダーセン長老に愛と称賛の意を表します。アンダーセン長老が召された神聖な使徒職は、主から主の預言者トーマス・ S ・モンソン大官長に掲示されたものです。モンソン大官長は生涯を通じて主の御心に耳を傾ける力を高めてきました。救い主が御心を天の御父に従わせられたように、預言者も自分の意思を主に従わせるのです。モンソン大官長がその力を高め用いてくれたことに感謝します。アンダーセン長老、おめでとうございます。私たちは長老のために祈っています。私たちは主イエス・キリストの規範と教えに従って祈ります。主はどのように祈るべきか教えてくださいました。主の祈りから多くの大切な教えを学ぶことができます。まずはじめに主の祈りから、次に主がなさった他の祈りから学びたいと思います。主の祈りを暗唱しますので、その教えに耳を傾けてください。天にいます我らの父を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。王国と力と栄光はとこしえにあなたのものです。アーメン。主の祈りは新約聖書に2箇所、モルモン書に1箇所記録されています。聖書のジョセフ・スミス訳にも含まれており、次の2つの御言葉によって意味が明確になっています。1番目、私たちが自分に対して過ちを犯す者を許すように、私たちの過ちをお許しください。2番目、私たちが誘惑に陥ることのないようにし、悪からお救いください。許しについては、主が他のところで述べられた御言葉によっても意味が明確にされています。あなた方が互いに過ちを許し合ったので、主なる私は同じようにあなた方を許す。言い換えれば、許されるにはまず許さなくてはなりません。誘惑についても意味が明確になり、理解の助けになります。確かに人は神によって誘惑に陥らされることはないからです。主はこう言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。4箇所に記された主の祈りは全く同じではありませんが、いずれも私たちの父よという呼びかけの言葉で始まっています。これは神とその子供たちの間の親しい関係を表しています。皆が崇められますようにという語句は、私たちが祈るときに持つべき尊敬と礼拝への心構えを表しています。御心が行われますようにという語句が表す概念については後で話しましょう。日ごとの食物を求める主の言葉は、肉体の糧と同様霊的な糧も必要であることを示しています。ご自分を命のパンと呼ばれたイエスは次のように約束されました。私に来る者は決して飢えることがない。さらに、私たちはふさわしい状態で聖餐の象徴に預かるなら、主の御霊をいつも受けられるという約束をいただきます。それは他の方法では得られない霊の糧です。主は祈りの最後に神の偉大な力と栄光を認め、アーメンと締めくくっておられます。私たちの祈りも最後にアーメンと言います。さまざまな言語によって発音は異なりますが、意味は同じです。心からとか 本当にという意味です。アーメンを付け加えることで説教や祈りを厳粛に明言するのです。同意する人は他の人に聞こえるようにアーメンと言い添えます。そうすることで私たちもそのことを厳粛に宣言しますと表明するのです。主は祈られる前にまず無益に繰り返すことを避けるように、そしてこのような方法で祈るようにと弟子たちに言われました。ですから主の祈りは従うべき規範ですが、暗記し繰り返し暗唱する祈りではありません。主がただ望んでおられることは、私たちが絶えず悪に抵抗し義にかなった生活を送るよう努めながら神の助けを祈り求めることです。他にも主は得るところが大きい祈りをなさいました。特に鳥なしの祈りがそうです。鳥なしの祈りと名付けられたのは、主が弟子たちのために天の御父に鳥なしをなさったからです。ヨハネ伝第17章から引用しますので、世の救い主がひざまずいて祈られる見姿を思い描いてください。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、あなたの子があなたの栄光を表すようにこの栄光を表してください。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げました。なぜなら私はあなたからいただいた言葉を彼らに与え、そして彼らはそれを受け、私があなたから出たものであることを本当に知り、またあなた方が私を使わされたことを信じるに至ったからです。私は彼らのためにお願いします。主がなさったこの祈りから、御父に対する私たちの忠保者であり弁護者としての責任を主がいかに強く感じておられたかがわかります。私たちはそれと同じように強く主の戒めを守り、最後まで耐え忍ぶ責任を感じるべきです。イエスは古代アメリカ大陸の民のためにも鳥なしの祈りを捧げられました。私たちはイエスが私たちのために御父に祈ってくださるのを聞いたが、その時に私たちの心に満ちた喜びは誰も想像することができないと記されています。さらにイエスはこう言われました。あなた方は信仰があるので幸いである。見よ、私の喜びは満ちている。イエスは一致を懇願されました。父よと主は祈られました。私は彼らのためにお願いします。彼らが私を信じることができるようにしてください。父よ、あなたが私におられるように、私が彼らにいることができ、私たちが一つとなれるようにしてください。私たちも一致を祈り求めることができます。主が油を注がれた人や愛する人たちと心を一つにし、思いを一つにするよう、また隣人と理解し合い尊敬し合うよう祈ることができます。人を本当に心にかけるなら、その人のために祈るべきです。お互いのために祈りなさいとヤコブは教えています。義人の祈りは大いに力があり効果のあるものだからです。他にも主は祈りについて教えてくださいました。主は弟子たちに、私の名によって常に父に祈らなければならないと言われました。さらに救い主は次のように強調しておられます。あなた方の家族の中で私の名によって常に父に祈りなさい。イエス・キリストの御名によって天の御父に祈るとき、私たちは従順にその教えを実行していることになります。主がなさったもう一つの祈りからも学ぶことがあります。それは次の連続した3節に繰り返されています。父よ、私が選んだこれらのものに聖霊を与えてくださり感謝いたします。父よ、どうか彼らの言葉を信じるすべてのものに聖霊を与えください。父よ、あなたは彼らが私を信じているので彼らに聖霊を与えてくださいました。聖霊を伴侶とすることがそれほど重要であるなら、聖霊を祈り求める必要もあります。同様に、すべての回収者や子どもたちが聖霊の賜物を伸ばしていくのを助けるべきです。 そのように祈るなら、聖霊は私たちの生活に善をもたらす大きな力となってくださいます。主は私たちの祈りの力を高める方法を教えてくださいました。例えば主はこのように言っておられます。義人の歌は私への祈りである。それに対する答えとして彼らの頭に祝福が注がれるであろう。また祈りの力は断食によって高められます。主はこう言っておられます。私はあなた方に一つの戒めを与える。あなた方はこれから先祈りと断食を続けなければならない。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は断食における知恵を願い求め、次のように注意しています。恫喝ということがあります。ある人は命をなくすまで断食し祈るかもしれません。そのようなことは必要ないし、賢明なことでもありません。主は短い言葉であっても信仰あふれる簡潔な祈りを聞いてくださいます。また24時間に満たない断食も認めてくださいます。ちょうど何千という言葉を費やし、1ヶ月断食して捧げる祈りに応えるのと同じように心よく、同じ力を持って応えてくださいます。主は過度で不必要な祈りよりも十分な祈りをさらに大きな喜びと満足感を持って受け入れてくださいます。過度で不必要なという考えは祈りの長さにも当てはまります。教会の集会の閉会の祈りでは、各話者のメッセージを要約する必要はなく、予定に組まれていない説教のような祈りをしてはなりません。個人の祈りはいくら長くなっても構いませんが、公の祈りは主の御霊が共にあるよう求める短い嘆願、または集会で起こったことに対する感謝を簡潔に示すものにすべきです。私たちの祈りの力を高める方法は他にもあります。神を指すときには特別なふさわしい言葉を使います。世の中では日常の服装や話し方がますます砕けたものになっていますが、祈るときには改まった適切な言葉を使うように言われています。祈りの中では神に対する尊敬の念を示す言葉を使います。そうすることは謙虚になるのを助けてくれます。また祈りの力を高めてくれます。聖文は明確に述べています。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。祈りは個人が自主的に行うものです。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。イエス・キリストの皆により天の御父に祈るとき、その戸は開かれるのです。いつ祈るべきでしょうか。祈りたいときはいつでも祈ってください。アルマはこう教えています。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。まことに夜寝るときは主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば終わりの日に高く上げられるであろう。またイエスは弟子たちに心の中で祈ることはやめないようにと命じられました。教会員の慣習では毎朝毎晩ひざまずいて家族の祈りを行い、それに毎日個人で祈り、さらに食事のたびに食物を祝福します。モンソン大官庁はこう述べています。家族や個人の祈りを主に捧げるときは信仰を持ってそれを行い、主を信頼しましょう。ですから物質的霊的な祝福を祈り求めるとき、イエスが主の祈りの中でされたように御心が行われますようにと嘆願すべきです。世の救い主であるイエス・キリストはご自身の血によって私たちをあがらってくださった救い、あがない主であり、私たちの模範です。主は地上での使命を終えるとき、御父の愛子として御心が御父の御心に飲み込まれてしまうように祈られました。 あの重大な時に救い主はこう叫ばれたのです。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。ですから私たちも神にこう祈るべきです。御心が行われますように。そして常にこう祈りましょう。主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者が来たるべき時に備えられるように、その時人の子が地上に建てられた神の王国に会うために、その栄光の輝きをまとって下ってくるように。日常生活の中で、また自分にとって重大な局面で、主から受けたこれらの貴重な教えを熱心に実行することができますように。イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。
Our beloved Father who art in heaven,
天にいらっしゃいます愛する父なる神様、この時間保たれた素晴らしい気持ちに心から感謝します。また私たちがまたあなた様が愛されている高貴な者たちによる素晴らしい証に感謝します。また私たちがあなた様のに近づき、私たちと天を隔てる薄い幕により近づけたことに感謝します。また、あなた様の御子による犠牲に心から感謝します。どうぞ私たちを祝福し、今日聞いたことをまた感じたことを長く覚えることができますように祝福してください。またあなた様の息子娘として愛されるにふさわしくなれますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
松
日生徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はソルトレイク地域インスティテュートによる合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。